この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。それでは今回の10代20代の対談メンバーを紹介しましょう。進行は私 FM 舞鶴パーソナリティの刹那です。
16歳高校2年生リリーです。
はい、そして本日は新しく対談してくださるメンバーが一人いらっしゃいますので、自己紹介をよろしくお願いします。
はじめまして、伊藤光と申します。今20歳で大学3年生なんですけれども、1年間休学して舞鶴に帰ってきてます。で、大学では地域創生であったり、国際関係学みたいなことを勉強してまして、地域の子どもたちが地域大学がないところだと、子どもたちが高校卒業後に県外とか地域の外に出ていったまま帰ってこないっていうのが今問題になっているので、その子どもたちにどう地元に愛着を持ってもらって、高校卒業後に地元に残ったりであるとか、あとは大学進学後に帰ってきてもらえるかっていうことを今そういう活動に取り組んでます。あとは高校時代に、放送部に入ってたので、アナウンスをちょっとしてたりとか、あと絵を描いたりベースを弾いたりとか、そういうことを趣味程度にやっております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本当にたくさんいろんなことをしてらっしゃっていて、しかも地域創生っていう面で僕たちが今こういう風に対談していることと本当に同じような、それ以上のことを考えられているということで、早速トークテーマの方に移りたいと思うんですけれども、
はい、
一つ目の今回のトークテーマは生成 AI とか、今ねたくさん AI だったり、その機械とかテクノロジーっていう面でかなり日本は発達してきている、日本だけでなく世界は発達してきているところであると思うんですけれども、そういったところの AI について、生成 AI、 チャット GP とかね、そういったところに焦点を当ててトークをしていきたいと思います。
私は結構そういう生成 AI ですか、
はい、
いっぱい使いますっていうのも、はい、私結構絵描いたりするので、イラストを作ってくれる AI ってあるじゃないですか、
はい、
あれでイラストを生成してもらって、それをモデルにして絵を描いたりとかしますね。あとは大学って結構教授とかにメールを送る機会多いじゃないですか。で、文章どうしようって毎回なるんですよね。で、そういう時に簡潔なサマリーっていうんですか、内容をチャット GPT に打ち込んだら、もうすぐメールの内容を生成してくれるので、すごく役立ってます。
チャット GPT とか生成 AI のイメージって普段どういう風に持たれてますか？
そうですね、伊藤さんはものすごく有効活用してらっしゃったのですが、私はどちらかというと悪いことを考えてしまうので、
うん、
読書感想文書かなくていいんじゃないかなとか、
そうですよね。
私は高校のレポートがあるので、そっちに使っちゃって自分の頭で考えなくなっちゃうなと思ってしまいました。
そうですね、私もレポートを書くときにもチャット GPT 使うんですけれども、あくまで概要というか話の流れだけ GPT に書いてもらうようにして、細かい言い回しであったりとか、なんかもうちょっともう詳しい内容とか、そういうところは極力自分で書くように気をつけてます。
あ、なるほど。
ね、よくも悪くも使っていける AI なんですけれども、これによって、日本の未来であったり、自分の街の未来、自分自身の未来っていう風なところに焦点を当ててお話ししていければと思うんですけど、伊藤さんはこの生成 AI っていうのを何でしょう、自分とか街とかこの日本っていう国に対して有効活用できるなっていう風に考えられた点とか、そういうふうなご意見ってありますか？
そう うですね、さっきセクツナさんがおっしゃったように、うん、AI ってこううまく使えればすごく、まあ、いい、たくさんいい点がありますけど、やっぱりこう下手に使っちゃうとこう、いろんな権利の問題であったりとか、あとはこううまく使えればいろんなこうなんでしょうね、仕事を簡略化したりとか、こう時間をうまく節約したりとか、そういうことにつながると思うんですけれども、まあ、その反面こう例えば読書感想文を使う、もう丸パクリしちゃうとか、そういうふうに使っちゃうと良くないなって思うので、まあ、そうですね、あくまでそういう AI、 生成 AI に代わりにやってもらうっていう風にするんじゃなくて、なんか AI と一緒にやるとか、こう助けてもらうとか、それぐらいのこうなんかレベルの導入から始めていければすごく頼りになる部分ってたくさんあると思うので、例えばこう市役所業務とかですもですけど、こういろんなもう人の手でやるとこうめんどくさい事務処理とか多分たくさんあるじゃないですか。私も大学でこうエクセルとかいろいろ使うんですけど、これって本当に人間がやった方がいいのかなみたいなことってすごくたくさんあるので、そういうなんか無駄を省く分にはそういうところを AI にやってもらえたらいいんじゃないかなって思います。ただこう画像の AI だったり音楽の AI だったり、そういうこうなんか芸術の部分とか、そういうところってまあ、ある種娯楽みたいな部分を AI にこう取って代わられちゃうと、私たちは果たして何ができるんだろうっていうのは思いますね。
確かにそうですよね。なんて言うんでしょう、 AI との適切な距離感で接していかないと、なんか人間のある種いいところというか、なんか僕たち、まあ、人ができるところっていうのをそれこそ AI に取られかねないっていう、ちょっと不安が大きい面もありますよね。
そうですよ、なんか最初 AI が出てきた時ってこうなんか人間がやらないようなめんどくさいことを AI にやってもらうとか、そういうなんかイメージだったんですけど、私はただなんか最近だとこう人間のなんか娯楽みたいな、そういう高度な部分からこう AI がこうなんか導入されていってるなっていう気がして、そこがすごくなんか意外というか、ちょっと危機感を感じますね。
うん、そうですよね。さてリリーさんはどうですか、今生成 AI とかいろんなところが導入されてて、身近にね、感じてる点とかありますか？
最近 TikTok で、私は K-POP のアーティストの方が好きなんですけど、他のアーティストの曲をその人の声の違うアーティストの人の声のようにして歌わせるそのコンテンツが結構流行ってて、結構伸びてて、その動画もその人の独自性というか、そういうのが失われてる気がして、芸術面で持ってくるのはちょっと、私は芸術が好きなので、悲しいかなと思いました。
そうですね、なんか今こう友達になりすまして声とかも見た目も AI を使って、知人になりすました詐欺とかがこう起こったりているみたいで、それも AI の発達の弊害というか、だなって思います。
なんかそう、なんていうんでしょう、技術が発達して人の暮らしというかね、仕事だったりそういう面で便利になった分、そう犯罪もちょっとレベルアップしてしまってるというか、対策しづらい方向へどんどんどんどん持ってかれてしまっていて、まあね、結構悪い、ね、本当にいい AI だとは思うんですけれども、でもやっぱり人間そういう悪いところの方が目立ってしまうというか、ちょっと生成 AI の残念なところが目立ってしまってますよね、最近は。
そうですね、ちょっと発展が早すぎて、こう法整備とかこう対策が追いついてない感はもうありますよね。
そうです
ね、権利関係とかどうするんだろうみたいな。そうですね、私はあの今年の3月2月ぐらいから休学してて、その頃にはまだその AI が使ってる人って多分あんまいなかったと思うんですよね。でも本当にこの数ヶ月でその AI がこう普及したというか、なのでそうですね、私はちょっと分かんないんですけど、ただ他の大学ではチャット GPT 禁止ってなってる大学も知ってますね。ただその GPT それを使ったかどうかなんてこうどうやったら分かるのかなって思ったりもします。結局なんか性善説になっちゃうなって。
そうですよね、はい、
そうですね、なんか、はい、課題のこうあり方とかそういうものからこう考え直していかなきゃいけないのかなとか思ったりもします。
ご自身の取り組みに対してのアドバイスであったりとか意見をチャット GPT に求めるっていう風なアドバイザー的な使い方をされたこととかはありますか？
そうですね、私はまだそういう風に使ったことはないですね。ただこうそれでこう出された答えをこうどれぐらい信用していいのかなとかそういうことを考えちゃうので、あくまでこう文章構成とかそういうなんか自分で見て、あこれは正しい正しくないっていうのがこうちょっと判断できるものに対してはだけ使うようにしてます。そうですね、あとこう答えをこうポンって示してくれるのはすごくありがたいんですけど、こうそのなんか思いつくまでのこうプロセスがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに私は思うので、そうですね、なんかこう意見を参考程度にはこう聞いていいのかなっていうふうに思うんですけど、それをこう自分の意見みたいにしちゃうと危ういのかなって思います。
はい、もう同意見ですね。
チャット AI だと人間は知ってる範囲でしか物事を考えられないんですけどないと思うんですけど、 AI だとやっぱり情報量が違うので、やっぱり示してくれた答えにあの自分がどう考えるか、そういうところのリテラシーが求められてるんじゃないかなと思って、やっぱり教育でもそういうところを含んだそういう情報リテラシーの教育をもっと発達させることが急務なんじゃないかなと思いました。
はい、さてそれではね、まだまだ AI のこととかね話足りないんですけれどもね、そろそろお時間がちょっとね迫ってまいりましたので、最後に伊藤さんにお聞きしたいことなんですけれども、今伊藤さんが舞鶴市に望む、まあ、町づくりのテーマというか、まあ、課題であったりとか、そういうふうな舞鶴市に望むことっていうのはありますか？舞鶴市の未来ですね、舞鶴市の未来に望むことっていうのはありますか？
そうですね、私は最近あの赤レンガの2階にあるコワーキングスペースによく行ってるんですけれども、そこでこう街づくりに取り組んでらっしゃったりとか、こう舞鶴でいろいろ面白い活動をされてる方と出会う中で、あ舞鶴の未来ってすごい明るいなって、こういっぱい面白い人がいてすごいいいなって思いました。やっぱりこうそういう人たちをこう配慮しないで受け入れられるようなこう地域の雰囲気であってほしいなと私は思います。こうやっぱりなんか地域になると、そうですね、なんかこうやっぱり新しい考えの人ってちょっとこう排除されちゃったりとか、こうみんな受け入れにくかったりとかするかなって思うんですけど、そういうなんかこういろんな人がこう外から入ってくる新しい風とか新しいこう考え方になんか寛容な社会であってほしいなと思いますね。あとは私がこう中学生とか小学生とかの時にやっぱり学校がなんか自分の世界の全てだったんですよね。あまり舞鶴って 学校の他に行くところとかこう楽しみがないじゃないですか。だからこう学校がしんどかったらもうなんかそれが全てだと思っちゃうというか、あまり逃げ場がないなっていうふうに思ってて、ただ最近この赤レンガのコワーキングスペースに行ったらこう助けてくれたり話聞いてくれる大人たちがたくさんいて、それって素晴らしいことだなと思うんですよね。で、小学生とか中学生とかそういう子どもたちがそういう場所を知って気軽に生きるようになったらいいなっていうふうに思ってます。
リリーさんはこれから舞鶴の未来に望むこととかはありますか？
伊藤さんがおっしゃられたように私も学校が全てだと思っていたので、やっぱり視野が狭くなっちゃうので、いろんな大人がいろんなやり方を提示してくれたら子供が生きやすくなるんじゃないかなと思いました。そうしたらその子供が大人になってまた舞鶴で子育てしたいなと思うんじゃないかなと思うので、そうあってほしいなと思いました。
はい、ありがとうございます。やっぱり大人の意見に縛られるとか学校ので教わったことが全てっていう風に縛られるのって本当に嫌ですよね。なんか自分の考えまで縛られてるみたいな感じがしますしね。はい、ということで本日19分本当に、はい、本日20分あっという間だったんですけれども、本日この番組に初めて参加されて伊藤さんいかがでしたか？
そうですね、やっぱり舞鶴にこう今一人でいると同世代の子たちと話す機会って本当になくて、久しぶりにこう同じ目線で喋るってすごく楽しかったですし、こう2人のいろんな意見が聞けて、でもなんか新たな考え方をいただいたというか、とても楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。もうそう言って言っていただけてね、もう本当に嬉しい限りでございます。はいね、そしてリリーさん初めて、ね、同じ同性の方とこういう風にラジオを通してお話ししましたけれども、今日はどうでした？
そうですね、大学生なので年上の方なので、なんかかっこいいなと自分もそうやって知的な人になりたいなと思いました。
はい、ありがとうございます。いやもう本当にもう僕と同い年とは思えないほどの、ね、もう考え方というかいろいろ考えてらっしゃって、本当に僕自身も学びになりました。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さて本日の10代20代舞鶴未来対談、そろそろお別れのお時間となりました。本日の10代20代対談メンバーは私 FM 舞鶴パーソナリティの刹那と
リリーと
伊藤ひかりでした。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。